震災から間もなく丸6年、何もなくなった被災地から一転、新しい街づくりが加速し、毎日のように新しい何かが生まれている宮城県は女川町から、学校を飛び出して日々新たな学びの連続、元中学教師、私佐藤敏郎53歳と、
その女川町の海の目の前にあります水産業体験館アガインステーションで皆様をお待ちしております、私阿部真知子が
産地直送でお届けしているこの番組、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、さてとしちゃん、はい、先日ラジオでもちょっとお知らせしましたが、
ちょっと ね、
はい、ちょっとお知らせしたんですけど、十数年前から石巻地区のフォークソング大好きなアマチュアで集まって開いている手作りコンサート、
はい、
よみがえれフォーク野郎に我らがとしちゃんも出演しましたね、
はい、
私もね実はあの初めて行ってきました、は
い、わざわざ本当ご苦労様でした ね、
いえいえ晴れ舞台ですから、
まあ、第18回なので、まあ、震災の年だけ1回休んだので、うん、もう20年くらいやってもうやめられない感じですよね、
はい、なんかそれを毎回毎回こう楽しみにしている方もね多いんじゃないですか。
そうですね、少しずつ実はお客さんが増えていまして、
うんうんうん、
まあ、平均年齢は上がりっぱなしなんですけども、
はいはい、まあ、でも今平均年齢ね上がってたって言うんですけど、うん、私お邪魔したら小さいお子さんたちもいましたよね。
そうなんですよね、もうね私の教え子が、うん、子供を連れてきたり、そんな年になったのかなって思いましたね。
なるほど、あ、教え子さんだったんですね、
はい、それからラジオを聞いて、はい、うん、いつも聞いてますで、ラジオ聞いてきましたっていう方が、ね、結構いて、
あら、そうだったんですね。
いやいやいや、宣伝効果あったなと、
ありましたね。実は私もそこにいたんですよ、はい、皆さん気づかないよねっていうまあね、私その初めて行ったんですけど、うんうん、すごいあの皆さん笑顔で聞いてて、うん、でその知ってる曲があるとあの口ずさんで手拍子して、ね、うん、なんかあのなんだっけかな、ミサキあれの時がすごい、あのみんな、まあ、子供たちも多分分かんないんだろうけど、でもみんなで拍手して、まあ、
おじさんおばさんがなんかねみんな声合わせて、うん、この知らない曲歌ってるっていうのびっくりしたと思いますよ、ね、子供たちが、う
ん、だからすごいなんかあの雰囲気がアットホームな感じで、うん、すごいなんか良かったです。
みんな口ずさんでくれてねありがたかったです、うん、三崎めぐりさらば青春ね、うん、神奈川22歳の別れとこう、ね、
そうね、
やりましたよね。
なんかあのステージ ね、はい、ね、ぜひね女川でもなんかライブしてほしいななんてちょっと勝手に思っちゃうんですけどね
お声がかかれば
ね、はい、ぜひあの皆さん、
わかりました、練習しておきます、
ね、はい、よろしくお願いします、はい、それでは本日の1曲目に行きたいんですが、
はい、
あのそのフォーク野郎の時にあの歌っていた曲ですごいちょっと気になった歌があって、はい、あのかぐや姫の、はい、最初のコーナーは住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地女川町にゆかりのある人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ
聞いてみちゃ、
今日はこの方にお話を伺いました。
女川町内で新聞の販売所をやっています梅丸新聞店の阿部美香子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、ま
あ、主に家屋新報ですよね、
はい
です、はい、女川町の、新聞屋さんのおかみさんとして毎日頑張っておられますが、うん、中学生高校生と大学生の3人の男の子を持つお母さんでもありまして、
うん、
まあ、私はあの PTA とかね、
はい、
そういった活動でもご一緒させていただいておりました。
は
い、
美香子さんはですね、まあ、その他にも地域の子どもたちに関わるボランティア活動をしたり、まあ、町内限定のフリーペーパー海猫タイムズの編集をしたりと、まあ、大忙しの主婦なんですよ。
そうですよね、うん、一体いつ寝てるんですかみたいな、
ね、
感じなんですね。
寝てます寝てます、むっちゃ寝てます、
はいはい、でですね、まあ、もう、まあ、多方面でご活躍なんで、
うん、
まあ、何からお話ししていいか悩んでしまいますけれども、
そうですね、
そもそもご出身は栃木県だと伺いましたが、
はい、栃木県の栃木市というところで育ちまして、
うん、
といってもな母親が、宮城県の本吉町の出身なんですね。栃木の方は父親の仕事の関係でそっちに住居してたんですけど、
もゆかりもあったっていうことですね。
そうなんです、なるほど、はい、
そして大学で今のご主人阿部義秀さんに出会ったわけなんですよね、
はい、そうですね、はいはい
はい、そもそもその仙台の大学に来ることになった、それはたまたま、
うん、そうですね、なんか進路を、まあ、普通の、まあ、進学校みたいな高校に行ってたんですけど、うん、東北学院大学の指定校推薦っていうのがあって、うん、家を出たかったっていうのが ありまして、東京だと通えちゃったりとかするので、
仙台ならと、あ、それは運命の選択でしたね、これね。
そうですね。入りやすそうだったしみたいな。
もうその選択が今ここ女川町にいますからね。
そうですね。想定外ですね。それはね。
まあ、やばな話ですけども、その旦那さんの吉秀さん、吉秀さんもね、はい、いろいろ活躍されてますけど、はい、吉秀さんの会った時の印象とかなんかありますか？
印象、はい、私が1年生で入った時に、うん、で放送関係のサークルに入ったんですけど、うん、同じサークルの4年生だったんですね、
う
ん、
なるほど。
で、はい、多分最初に会った時は、うん、就活スーツとかだったんですよ、うん、すごい大人だなと思って。
あ、なるほど、
はい。
なんかその学生時代にスーツを着ている人を見るとすごい大人のイメージありますもんね。
ありましたね、
はい、で、まあ、そのお付き合いをすることになり、うん、で女川にいらっしゃったのはいつからなんですか？
結婚して2年ぐらいは仙台の方に暮らしてて、長男が2歳の時に女川に来ました、
うんうん、なるほどね。18年、まあ、生まれた栃木とは全く雰囲気の違う港町ですからね、
はい、
女川町にお嫁さんに来て、はい、大変だったんじゃないですか？
そうですね、嫁いだのが商店街だったので、うんうん、小金区っていう地区だったんですけど、はい、キャラの濃い人も多く
女川大体キャラ濃いですけど、
ね、そうですね、はい、安倍商茶屋さんとか、はいはい、1階に木村精肉店ってお肉屋さんがあって、うん、前にそこのおばちゃんが朝になるといらのーってこう入ってくるみたいな
カラッとね、
そうカルチャーショックで、
あのピンポーンっていう呼び鈴を鳴らさずに勝手にガラッと上げるんですか？
そうですね、呼び鈴もなかったかもしれない。
いだのすかって。
そうです、そうです、そうです。
なるほどね。で、まあ、ここ女川町に、まあ、そんな感じでやってきまして、3人のお子さんにも恵まれまして、はい、生活していた中でやっぱり最大の出来事といえば、うん、やっぱりあの震災ということになりますかね。
はい、うん、津波で自宅もお店も流されてしまったんですけど、うん、はい、津波の時も私自身が医療センター町立病院の駐車場に避難してたんですけども、はいはいはい、あそこが避難場所だったので、
そうですね、
はい、でそれで、まあ、高見の見物っていうと あれなんですけど、本当に高見の見物の気持ちであの場所にいて、でもそしたら思った以上に津波が上がってきて、
そうですよね、あの避難場所であるそこの駐車場まで来ましたからね。
そうですね、中に入れって呼ばれて病院の中に入ったんですけど、もう中もごった返してたので、結局来た津波に巻かれるような感じで、結構水から首を出してこう浮いてた、何分だったかもわからないんですけど、そうですね、それが良かった、無事でって今思いますけど、
ですね。あの時はとにかくこう何が起こってるか女川町は情報全然入ってこなかったですよね。
そうですね、
まあ、役場も水没したってこともあって、まあ、新聞屋さんもこうまず配る先の家もなくなったっていう感じで、でもご主人は仙台と連絡を取って、
はい、
女川に新聞を届けてもらって、
はい、
もう何日もしないうちにも配達始めたん
だったんじゃないですか。そうですね、ね、妹夫婦が無事かどうか確認しに来てくれて、うんうん、その車にこう乗って仙台まで行って、直接本社の方たちとコンタクトを取ってっていう流れだったんですけど、はい、でとりあえず避難所に配るっていうのが最初の、はい、活動というか動きで、それをしながらこうどうするか考えていったっていう感じでしたね。
あの時は本当に自分にできることは何かっていうことで、
はい、
何かかにか駆けずり回ってましたね、みんなね。
そうですね、会う人会う人、
ね、
話をして、
やっぱりその震災当時っていうのは、その今自分がいるところとその周りで何が起こっているのかってわからないので、うん、本当に情報がなかったじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、でやっぱりそこにその情報を届けるという意味で、その新聞の配達を再開するっていう、本当にあの周りの避難所にいる方々も本当に助かったと思うんですよね、
うんうんうん、なんか情報っていうのはなんかこう、うん、気持ちもつながるっていうか、
そうですね、
そうですね、うん、
そういう意味では届けてるっていうのが、はい、
そういう意味ではすごく
見えたっていうのは、
ね、新聞というのはありがたかったし、はい、届ける人の気持ちみたいなのもあの時はすごく伝わってきたような気がしますね。
そうですね、
はい、でその辺のね、いきさつは河北新報の一番長い日という本にまとめられていまして、ご主人の吉秀さんもその中に登場します。はい、まあ、これはねテレビドラマにもなりましたね。
はい、まあ、ご主人がいち早く立ち上がった話はそうして今や伝説となって伝説ですよ、もうね。
そうですよ、
笑っていいんですか、
ね。は
い、
語り継がれていますが、もう、ね、まあ、それを支えるご家族としてはね、うん、どうでしたか。
義理のというか父と母の家が、うんうん、高台にあって無事だったので、はい、家族はそこでみんな暮らしてたんですけども、うんうん、何しろ主人が出たら帰ってこなくて、うん、まあ、いろんなところで多分いろんな人に会って、はい、こう話をしたり情報交換したりとかしてたと思うんですけど、うん、まあ、家は家で食べ物の、うん、どうするかとか、うん、あとは正源寺に水汲みに行ったりとか、
お寺にね、
はい、お寺に水を汲みに行ったりとか、はい、そういうのをやってたんですが、本当に帰ってこなくて、うん、父が心配してしまって、あいつは何をしてるんだと、うん、でそれを本人に言わないんですよね。なんか母とか私にあいつは何をしてるんだ
なるほどね
なるほど。
それでちょっとこっちも何をしてるかわからないので、え、答えようがない。
わかんないでしょうね、だってね、
まあ、
ね、
携帯ももう水没して、ね、繋がらない。あの時電波塔がなくて繋がなかったんですよね。
そうですね、
はい、そうなんです。だから本当にわからなかったので、うんうんうん、ただその父の心配なあまりのイライラを家族で
受け負ってたと
っていうのが、うん、ありました。
なるほどね。旦那さんもねそれを知ってか知らずか、ね、うん、奔走してましたよ ね。
そうですね。
さてその後は町内で生き残ったガレージを借りて新聞店の仕事をね再開しましたよね。はい、あの頃ね、あの女川中学校では俳句作りを私のここの時間でやっていまして、はいはいはい、11月に、息子さんがねこんな俳句を書いたんですよね。配達が増えた昨日もまた一件という、はい、だから、うんうん、もう震災で配達する、まあ、従業員も、はい、もう雇えなくなったっていうか、でも配達する場所がなくなっちゃったんで、
そうですね、
でも少しずつ配達が増えてきて、はい、今日も一件また一件って配達が増えてきたっていう、
そうですね、
でも僕の仕事も増えちゃったみたいなそんな俳句だったの。
そうですね、
すごくこう気持ちがにじみ出ていていいなと思ったんですよね。
はい、毎日頑張って、あの友達3人で、はい、まあ、残った家があった地区だったんですけど、うんうんうん、そこをこうやっぱ配達員さんも無事をまず確認するところから始めて、どうしても最初人が足りなくて、うん、同級生と区域を分けて少しずつやってもらってた時だったですね。
うんうん、そうですよね。なるほど。まあ、そんな新聞店の仕事も再開しつつ、まあ、ご主人は町の復興に関わる仕事をいくつも掛け持ちをされて、まあ、女川町のローカルヒーローリアスの戦士イーガーというのも旦那さんのプロデュースですよね。まあ、これは震災前から。
そうです、そうです、うん、そうです。震災前に何をやってるんだろうと思って見てましたけど。
本職はあの新聞屋さんですよね。
そうですよね、はい、
でも好きなんですね、
ね、う
ん、
でもあのヒーローがいてよかったですよね。震災前からいたヒーローがなんか震災最後にすごくクローズアップされて、
う
ん、
そうですね、
小野川を救うヒーローになったような気がします。
そうですね、本当になんかあの流されなくてよかったな
そうですよね、
ですね、はい、と思いますね。無事で、は
い、いう感じでもう走り続けた6年っていう感じですかね。
そうですね、早いですね。
その間にお店の方も再建されまして、
はいはい、
さっきお邪魔してきたんですけれども、
はい、
もう新聞店には見えなかったですよね。
そうですね、なんかおしゃれなカフェみたいになってますよね。
サロンですよね、あそこコーヒーショップになりますよね、
はい、そうですね、はい、はい、将来やります。
言っちゃっていいんですか、大丈夫ですか。
できたらやります、
うん、なんかいろいろこうあそこでやっぱりこう作戦を立てる秘密基地のようにね。
うん、うん、そうですね、はい、倉敷駅のすぐ近くなんですけど、
はい、
う
ん、なんかあそこでいろんなね、作戦を立てたり、うん、なんか楽しいことがまた始まりそうな気がしました、
うん、はい、
でその新しいご自宅でお子さんも、ね、はい、あの成長しまして、
はい、
上のお子さんは大学生ということなんですよね。
なりました、はい、
としちゃんも大学生のお子さんをお持ちですけれども、うん、ね、う
ん、はい、先輩なんです、
ね、はい、あの子育てがちょっと一段落したっていう風なこうちょっとイメージがあるんですけども、
やっぱりこう一人家から出て、
うん、
まあ、一緒に暮らしているのは下の二人になるなったということで、うん、時間の流れがまた変わった感じがありまして、うん、それでやっぱり中学生になると結構親は関係ない活動も増えてくるので、
そうですね、
はい、なんか時間がポカッと空いたりとかするんですね、
うんうんうんうん、
なので、うん、 リハビリを。
リハビリを。え、そのぽっかりこう空いた時間は何かに使ってるんですか？
やっぱり趣味の時間とかに使えるんだなって思うんですけど、うん、なんかこううまく使えないんですよね。ぼーっとしたりとかまだしてるので。
ぼーっとするのが大事ですからね。
そうですか、はい、
でももう息子さんたちもご両親に負けず劣らずいろいろやってましてですね、はい、なんかこうバンド活動したり、うん、JR の列車に絵を描いたりとか、
ね、それは、ね、そうクラス の、うん、あの学年の企画 で、
そうです、ね、
は
い、あと、まあ、この前はホヤ料理を
ホヤ料理をそうですね、
ね、作るのを手伝ったりしてましたよね。はい、はいはい、まあいろいろこうね、大人も子どもも活発に動いている女川町ですけども、はい、今後この女川でやっていきたいと思っていること、あるいはこんな町になってほしいなっていうのありますか？
実は特になくて、自分主体でこうしたいっていうのは特にないんですね、うん、ただなんかただただ変わっていく町なので、うん、順応して、うん、ストレスなく、うん、楽しく日常生活が送れればいいかなと思ってます。でも、
いや本当にそれすごい大事だと思います、
うん、今もうキーワード出てますよね。順応してストレスなく、うん、しかも楽しくって、うんうんうん、
本当にそれだけ、
ね、今までがすごい大変だったじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
その本当はみんな経験することないようなことを経験して、うん、ずっとこう、うん、なんか激しい動きになんかこう流れに乗ってたって感じですけど、うんうんうん、でもそれじゃなくても平穏な日々を過ごしたいっていう、うん、なんかその気持ちがちょっと、う
ん、まあこれからね、いろんな商店街もできたりして、女川の街そのものが今言ったようなね、順応してストレスなく楽しくっていう風にやっていくと続くのかなっていう風にも、
ね、そうですね、
私もこの頃すごく思っています。
そうですね、
はい、今日はなんかこう示唆に富んだお話、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
それでは最後に、美香子さんに曲のリクエストをお願いします。
大橋トリオで、
大橋巨泉じゃない
ですか、違うんです
ちょっとトシちゃん
トリオです。で、アネモネが泣いたという、
復興真っ只中の町宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、ここからは皆さんからのお便りを紹介します。
はい、
栃木県のラジオネームレモン牛乳さんから、
はい、
敏郎さん、マッチさん、こんばんは。
こんばんは。
先日のラジオでのお花屋さん花優さんの話、泣きそうになりながら聞いていました、あれは感動しました。大体私インタビューして泣いてしまいまして、ね、マッチ頼むってマッチの方を見たらマッチも泣いてたという、
そうそうそうそう、ちょっとね、
はい、まあ提案なのですが、このラジオのこの人さ聞いてみっちゃに登場した方のお店やどこに行けば会えるみたいなのを書いた聞いてみっちゃを巡るマップみたいのは作れないでしょうか。
お
お、なるほどね。そういうマップみたいなのが女川駅に置いてあったらいいなと思いました。もちろんお二人が案内役で、マチコさんの静かな口調で女川を案内してほしいし、佐藤先生と食レポもしたいです。
あら、
今年は私も女川へ行けそうというか行きます。ぜひご検討ください、
うんうんうん、
これからもラジオ楽しみにしてますね。確かに聞いてみっちゃマップっていうのもなんか面白そうですね、これね。
ねえ、はい、なんかラジオを聞いて実際に私もその人とお話をしてみたいって思っていただけたってことですもんね、
うん、そうです ね、 実際訪ねていく人いるみたいですからね
そうですね、
はい
はい、
ありがとうございます。
はい、続いてです。
はい、
元女川町出身ということで、
はい、
ラジオネーム YT さんです。
はい、
今月のテーマ乗り越えた山についていただきました。
はい、
栃郎先生、マッチさん、お晩です。
お晩です。
僕は航空自衛隊で働いています。同じく自衛隊だった父の影響です。もう想像がつくと思いますが、自衛隊というのはとにかく厳しい訓練がたくさんあります。特に最初が大変です。僕は教育期間の3ヶ月半を埼玉の熊谷というところで過ごしたのですが、毛布の畳み方、これバームクーヘンというらしいですよ
なるほど、
はい、うまくいかなくてやり直しを指示されたり、補服がうまくいかずに中隊長のスペシャルレッスンを受けたり、本当に耐えましたが、なんとか頑張れたのはやはり班や中隊の仲間がいたからこそと思います。その時の仲間は今は全国津々浦々の基地部隊でそれぞれの任務についています。今後またどこかで一緒になったりばったり再会できる時が楽しみです。その日を励みに自分もまた頑張ろうと思います。
でまた自衛隊の人っていうのは特に震災の時にね、
はい、
自衛隊の人のことを思い出しますけど、
うん、
やっぱ訓練相当してますよ、あの人たちね。
普段わからないじゃないですか、自衛隊の皆さんがどれだけのことをしているかっていうのが。
そうですね、学 校を女川第一小学校が女川一中と一緒に生活することになって、はい、道具をね机とか運び方したんですよ、はい、自衛隊の方が来てくれまして、もう一人で10人分ぐらいのものをひょいっと持つんですよね。いやそうかと思うとね、料理も作れるし、ね、どこでも寝れるし、なんかね、
そうですね、
やっぱこういう訓練のなんか積み重ねの賜物なんでしょうね。
ね、
ありがたいですね、はい、もう感謝忘れずにいたいと思います、
はい、
ね、この YT さんも頑張ってください、
はい、
はい、続きまして仙台市のうだうだたぬきさん、
はい、
こちらもテーマの乗り越えた山です、うん、今夜も眠れない日曜の夜、このラジオを聞いていたらますます眠れなくなりました、さてそれはさておき、今月のテーマ山ですが、
はい、
私は今宮城県内のとある場所で気持ちよく琥珀色の飲み物かっこウイスキーを作る仕事をしています。あそこですね、
はい、あそこですね、
が、はい、がここにたどり着くまでは地の底を這いずり回る状態でした。
お、
震災前は某車工場に勤務していたのですが、震災後急に契約を切られ仕事がなく、約数年間本当に苦しい思いをしました、
うん、
ここだけの話ですが人生やめようかなってとこまで行きました。ラジオで言っちゃいましたけど、
ね、
でもそんな自分を引き止めてくれたのは履歴書書きながら偶然ラジオから聞こえてきた一曲でした。労働の楽しさ辛さを思い出される歌詞、明るい曲、その曲を聞いてから1ヶ月後仙台市西部の蒸留所に採用され今に至ります。その曲を歌っているのは女川のお友達、桃色クローバー Z です。人生何かあるか分からないですね、彼女らがいなかったら女川にも関わらずに終わっていたかもしれない。というわけで今日はリクエストしていいですか、労働参加桃色クローバー Z お願いします。なんか本当きっかけなんだと思いますよね、それは言葉であったり歌であったり、
はい、
ね、特にこう音楽っていうのは、本当にね、あの震災の時なんて音楽どころじゃないだろう、歌どころじゃないだろうっていう風な雰囲気だったんですけど、やっぱり音楽とか、ね、歌ってむしろああいう時こそ必要だったりして、一人一人の応援歌があるんだなと思いました。
ゆぽっぽゆぽっぽ
神奈川温泉ゆぽっぽ、営業時間は朝9時から夜9時まで。
ゆぽっぽ
今週もお送りしてきました女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、いかがだったでしょうか。
番組では皆さんからのご意見ご感想メッセージやリクエストをお待ちしています。3月は次のテーマで皆さんからのお便りメールを募集します、
はい、幸せだな、僕はほにゃららしている時が一番幸せ、あなたが幸せを感じるこの瞬間教えてください。
東日本大震災から復興真っ只中の我が町宮城県女川町は、復興の起こすという字を幸せという字に置き換え、ただ取り戻すだけじゃなくて幸せを掴んでやるという意気込みで頑張っております、それにちなみまして震災から丸6年の3月はあなたが生きていて日々の暮らしの中で幸せだなぁと感じることを教えてください。
俺はねやっぱりこう人とつながれた時っていうか伝わった時っていうか、それを実感するのがなんかねこの頃はすごく充実感というか幸せ感じます。このラジオなんかもそうですよね、ラジオもね最初やってた時よくわけわからずやってましたけど、一方通行じゃないという、お便りをくださるっていうこともそうなんですけども、
はい、
そうじゃなくても話をしていて、これはもう一方通行じゃなくて、マイクの向こう側に聞いてる人がいて、伝わってる通じてるっていう風ななんかその実感みたいなのがすごくこう、幸せっていうか、そう思うようになりました。
まあね、ご一緒に幸せかみしめましょう、
はい、
ね、メールファックスおはがきお待ちしております。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は0227741474 0227741474までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も
頑張って